ます。聖書箇所の方、修正がございます。新約聖書の279ページ、ローマの信徒への手紙、5章の6から9節になります。新約聖書279ページローマの信徒への手紙5章の 6から9節です。実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不信心な者たちの者のために死んでくださった。正しい人のために死ぬ者はほとんどいません。良い人のために命を惜しまない者ならいるかもしれません。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。それで今や私たちはキリストの血によって義とされたのですから、キリストによって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。宣教キリストを模範としてと題しまして、久米宣教事故に取り付いていただきます。
おはようございます。まず最初にですね、主に祝福されたものとして主の御名をいただきました。主の御名によって周りの方々に祝福の挨拶をしたいと思います。祝福します。感謝します。ライブ配信の皆さん感謝します。ホールの皆さん感謝します。祝福します。はい、それではナースリーのみんなも祝福します。はい、それではお祈りします。愛する天のお父様、あなたの尊い皆を褒めたたえ賛美いたします。今日もただあなたの使わせてくださったイエス様によって、このようにしてあなたの前に出ることができるこの恵みと祝福を心から感謝いたします。今受難節、イエス様が私たちのために十字架についてくださるその道行きを覚えて、私たち今歩むこの恵みが与えられています。今日の礼拝も主よ、十字架のイエス様、どうぞあなたがご支配してくださり、また復活してくださって与えられた聖霊様のご支配によって、私たちが肉から霊へと移され、あなたの御言葉をいただき、あなたの命をいただき、神の子としての回復に預かりますように。また苦しんでいる者には救いを、イエス様を求めている者にはイエス様を受け入れるその恵みを、また悔い改めたいと願っておられる者には悔い改めの恵みを、あなたに感謝と賛美を捧げたいと願っておられる者たちには豊かにあなたにお返しすることができますように。聖霊様、今日の礼拝をあなたがご自由に支配してくださり、私たちの上に雨のように降り注いでくださって、今日あなたと一対一の出会いをすることができますように、今日イエス様の十字架に合わせられる礼拝となりますように、主を導いてください。この礼拝を心から感謝して、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。感謝します。もう朝からですね、十字架のイエス様の賛美がたくさん捧げられて、本当に恵みを受けました。皆さん、感謝ですね。本当にこの十字架が私たちの命であるということ。そしてどこから救われたのか、今私たちが原点に帰らされていることを本当に覚えて、心から感謝します。 神奈川教会では今40日の連続祈祷会の最中にあります。桃子執事も祈ってくださいました。今日28日目になりました。で、週報にも書かれています、あと13日でもう世界が備えられようとしています。最初はですね、皆さん、私自身も前回のメッセージの時はちょうど40日が始まりますという時でした。そして本当にこの40日が主のご愛の招きですと、私自身も主の思いいただいて語らせていただきましたが、今事実それを実感しています。あ、本当に愛なんだな。で、その中でこのレントの時が備えられました。私たちは自分自身の中にこのリバイバルと世界宣教、神がくださったこのビジョン、教会に与えてくださったビジョン与えられたんだ、握って祈らなくちゃならない、そしてまたこれに対して私たちが従っていこう決意はしても、自分たちのうちに最初からないことを本当に深く思わされます。主の力をいただかなければ本当にこの使命に立つことはできないんだな、そのように深く深く思わされて始まった40日でした。そしてその中でこの受難節が与えられて、私たちはこの祈りの中、朝に晩に捧げられている祈りの中で、また来ることができなくてもその場所で、あ、行くことができない、みんなが祈ってるのに、その苦しい思いの中でそれぞれの場所で祈ってる皆さんと心を合わせて祈るときに、私たちはこの日々の祈りの中で、また私自身が体験したこの恵みは十字架のイエス様に変えることでした。本当に先生が先週ですね、語ってくださいました、宣教の中心、宣教の原動力は十字架の愛です。イエス様の愛です。イエス様に救われたその思いを持って出ていきます。それがなければ出ていくことができない。それを本当に実感していた私たちです。でも、自分の力でそれを呼び起こそうとしても、呼び起きないのが私たちです。私自身まだ10年とちょっとの信仰生活の中で、最初に救われた時は本当にこんなも人生があるんだ。これが本当の人生だったんだ。私が今までこの世で過ごしていた人生が偽りだったということ、そして私がイエス・キリストに救われていかないままでいると、私の持っているこの罪の中でどんどん私の人生がこんがらがって、また家族の中で事件が起きます、問題が起きます、その時に解決することができない、私たちが良かれと言って思っていた言葉も相手を傷つけ、もっともっと私たちは失望していく、そのような私は体験をしてイエス様に会いました。そして私はその中で、あ、私の罪が問題だったんだ、私のこの罪が全てをうまくいくことができなくしていた、また私が変われば全てが変わっていくんだということがありありと分かりました。でも変わることができない。そしてでもこれを変えてくださるのはイエス様の救いです。そしてイエス様が流してくださったその血によって、私が犯した罪が許されていくんだ。本当にそのような救いの恵みに私は預かってクリスチャンになりました。でもその中で本当にこの皆さん大先輩がおられますけど、10年って短いです、あっという間です。でもよく日山先生も言ってたんですね、長くなっていくと忘れてしまうんです。でもそれを本当に私自身も当たり前になってしまうことを感じました。でも、だからこそイエス様は、この40日連続祈祷会を私たちに与えてくださった。どこで回復するのか。一番最初の、私で言うと2010年に戻りなさい。そこから一回罪に戻って救われなさい。そんなことは無理です。そうではなくて、私たち救われた、この恵みに預かった者たちは、まだ現在を持っています。その中で日々、イエス様のもとに立ち返って、祈りの中で、この三位一体なる神様の、恵みに今祈りによって招かれて入らされていって、その中でイエス様に合わせられ、そしてイエス様の十字架をよく知る恵みに聖霊様によって預かって、日々新たに十字架が私の罪のために流された血なんだ、それに預かっていく、これがイエス様が何度も何度も祈りなさいと言った聖書の言葉です。今その40日連続祈祷会は私たち一人一人生徒の皆さんの奉仕によって奨励がなされています。涙あり笑いありの楽しい祈祷会です。そして祈りに入りましょうと祈りに入ったら、みんなで切に主だけを見上げて 恥知らずになって祈っています。でですね、昨日は尊い私たちの愛する岩尾兄弟が朝礼に入ってくださいました。で、本当に忙しくお仕事をされて今でも生涯現役ですというのが兄弟のビジョンです。でその中でも主に仕えて忙しい合間を縫ってこの祈祷会に来て、で奨励してくださって、で本当にあすごいなと昨日思わされたことは、岩尾さんがですね、あ本当にこんな罪人の頭が今主の前に出て立たされて奨励をします、神の御言葉を語ります、主よ私を用いてくださいと祈られて奨励をされました。そしてありのままの姿で主がくださった、その日にくださった御言葉を私たちに語ってくださいました。私は罪人の頭です、こんなものが主の前に出ます、憐れんでください。多分70歳は過ぎておられると思いますが、その大先輩、この玉川教会で50年以上ですね、信仰生活を守られた兄弟がいくつになっても主の前に、私は罪人です、主を憐れんでください、その祈りを持って主に仕えられている姿に本当に主の皆を褒めたたえました。でもこれが当たり前ではないということ、私たちは生涯主の前で父と子として主がイエス様を開いてくださった御子と神の子として神様と交わっていかなければへりくだることができなくなっていきます。岩尾さんもこの世でバリバリ働いて一つの会社を経営される方です。地位があります。でもそんなものではない、主の前に出たら神の子として一人の子供として主の前にへり下って作り変えられることを願ってこの40日祈っておられます。イエス様月下ゲッセマネの祈りを捧げられました。神の御子であるイエス・キリストが私たちのこの十字架の、イエス様の十字架の苦難とし、私たちを救うためのその使命のために、まず最初にされたのはゲッセマネで祈ることでした。激しい激しい苦しみ、うめき、涙を流して、それが血のように汗が滴るほどに叫ばれたと書かれています。そして愛する弟子たち、イエス様が祈って選ばれた弟子たちをそばに置いて、私と祈ってほしい、起きて私と共にいてほしいと願いました。けれどもイエス様のその緊迫した姿を見た弟子たちは、そのイエス様の姿を見てその悲しみに耐えられずに寝てしまったと書かれています。イエス様がそれを3度繰り返されたと言われています。イエス様が寝ている弟子たちのそばに行って、あなたたちはわずか一時も起きてられないのかと語りかけても、またすぐにその疲れ切った苦しんでいるイエス様の姿を目の前にしても寝てしまいました。そしてイエス様は、もういい、私の時が来た、立て行こうと言って立ち上がります。その後にイエス様が選んだ一人のユダが、弟子が来てイエス様を引き渡していくのであります。その時祈ることができなかった弟子たちは一目散に逃げていきました。イエス様がこれから十字架につけられるんだ、裁判を受けられて私たちが先生と言っていた人がこれから十字架につけられる、罪人になるんだ、それに従っていたら私たちも捕まるかもしれない、そのようにして弟子たちは逃げていってしまいました。その前ですね、イエス様は大切なことを言います。あなたたちは誘惑に落ちらないように祈っていなさい。祈れなかった弟子たちは失敗しました。 祈れなかったので誘惑に遭ってしまいました。でもこれが私たちの姿です。あのイエス様が、神の子なるイエス様が肉体を持って来てくださって、私たちと共にこの肉体を持って苦しんでくださって、この使命を全うされました。神の子だから本当はこんな苦しみなくても全てのものを解決することはできます。でもそれでは私たちの罪、咎、呪い、病を負って全てを引き受けて、私たちにこの救いを、救いの道を開くことができないから、イエス様は肉体のまま苦しまれました。ヘブル書の5章7節、キリストは肉において生きておられた時、激しい叫び声を上げて涙を流しながらご自分を死から救う力のある方に願いと祈りと願いを捧げ、その恐れ敬う態度のゆえに引き入れられました。キリストは御子であるにもかかわらず、多くの苦しみによって従順を学ばれました。イエス様は学ばれる必要なんてなかったんです。その肉体であえて苦しまれたのは私たちのためです。この後私たちが聖霊をいただいて、共にイエス様の十字架を追っていくときに、私たちのために先にこの苦しみを味わってくださいました。父よ、できることならこの杯を私から退けてください。イエス様は祈ります。その弱さの中でイエス様だってそう祈ったんです。そしてでもその激しい戦いの中で、しかし私の願い通りではなく、御心がなりますように、御心がなりますように。でもこれはこの激しい叫びの中で、父と一体となった時に、その肉さえも神と一体となった時に、私たちが祈ることができる恵みです。イエス様は捕らえられていきます。その姿を見て逃げ出した私たち、弟子たち、今皆さん2000年前で起きたこの出来事が聖書の中のお話ではありません。事実イエス様が苦しまれて捨てられました。私たちも祈れないとイエス様から逃げ出していきます。だから祈りなさい。誘惑に遭わないように祈りなさい。私が祈ったように祈りなさい。でもこの後それ以上イエス様は弟子たちを叱ったりしませんでした。それはまだ聖霊が来ていなかったから、自分の使命を全うしていなかったから、彼らができないのを分かっていたからです。ロマ書、先ほどですね、焼き羊に読んでいただきました。ロマ書5章6節から9節、新約聖書279ページです。ロマ書の5章6節から9節、皆さんで声を出して共にこの御言葉を読みたいと思います。新約聖書279ページ、ローマの信徒への手紙5章の6節から9節です。3、はい。実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不信心な者のために死んでくださった。正しい人のために死ぬ者はほとんどいません。良い人のために命を惜しまない者ならいるかもしれません。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。それで今や私たちはキリストの血によって義とされたのですから、キリストによって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。アーメン。この後イエス様は罵られ、苦しめられ、鞭打たれ、皆さんパッションという映画を見た方おられると思います。本当にあのはこう私たちがこうし、見ることを通してですね、イエス様の苦しみを想像することができます。この聖書の箇所、福音書の最後の 教会福音書に書かれているこの最後のイエス様の十字架の記事を読んでも私たちはパッと通り過ぎてしまいますが、本当に2000年前に事実その時間をイエス様は過ごされました。私たちのために、私たちがまだイエス様を知らない時に、罪人であったのに、2000年前に私を覚えて、一人一人の顔を覚えて戦ってくださった、この十字架の苦難を歩んでくださった、私は今そのように想像しています。一人一人、あの時の十字架は一人一人をイエス様は知っていて追ってくださった。でもその時私たちがイエス様を知らないんです。私たちが鞭打っていたかもしれません。十字架につけろと叫んでいたかもしれません。その私たちにイエス様は死んでくださった。そして8節の最後のところですね、8節と9節、しかし私たちがまだ罪人だった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。それで今や私たちはキリストの血によって義とされたのですから、キリストによって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。血が流されています。私たちのこの罪を、知らないで犯してしまった罪を負うためにイエス様は十字架についてくださいました。その血が流されて、今私たちはイエス様を御子と信じる、神の子と信じる、その私たちに罪の許しの救いが与えられています。今日の購読しましたヨハネによる福音書13章、とっても有名なところです。イエス様が弟子たちの足を洗われました。今日はここからメッセージの題ですねをつけさせていただきました。イエス様に救われた私たち、先ほど皆さんと賛美した賛美、十字架を愛して我は生き、我はまた死、死難、死せず、自然ですね。あ、本当にそうだなと思いました。十字架を仰いで救われていきました。その後私たちはイエス様と共に十字架で死ぬんです。これを今日この弟子を洗うことを通してイエス様が私たち、また弟子たちに語っています。一節、さて杉越祭の前のことである、イエスはこの世から父のもとへ移るご自分の時が来たことを悟り、世にいる弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれた。夕食の時であった。すでに悪魔はイスカリオテのシモンの子ユダにイエスを裏切る考えを抱かせていた。もう十字架が目の前です。これは木曜日のことであると言われています。その時に一番できること、最後できること、イエス様は弟子たちをこの上なく愛した。でこの上なくということはですね、私はこれはこう聖書の辞書から出てこないんですけれど、あるメッセージで聞いた言葉ですごく分かりやすい、どういうふうに愛してくださったのか想像しやすいなと思って、私がいつも読んでいる、勝手にですね、勝手にというか変えて読んでるのは、極みまで愛し抜かれた、一人一人の極みまで愛した、最後までということです。愛し尽くされた。それは愛せるから愛したのではなくて、愛するに値しないところまで愛した。私たちの汚いところまでイエス様は最後愛し抜かれた。できることをした。そしてそれの行動が足を洗うということでした。そしてその時にもちろんイエス様はユダが自分を裏切ることは知っていました。そのユダも同じように愛された。四節、食事の席から立ち上がって上着を脱ぎ、手ぬぐいを取って腰にまとわれた。それからたらいに水を汲んで弟子たちの足を洗い、腰にまとった手ぬぐいで拭き始められた。シモン・ペテロのところに来ると、ペテロは、主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですかと言った。イエスは答えて、 私のしていることは今あなたには分かるまいが後で分かるようになると言われた。ペテロが私の足など決して洗わないでくださいと言うと、イエスはもし私があなたを洗わないなら、あなたは私と何の関わりもないことになる。ここで分かるように、私とイエス様の関係はいつも罪を洗っていただくイエス様のところにこの罪を持って行って、イエス様にいつも血潮をいただいて許してください。それしか私たちは神との関係はないということです。岩尾さんが、私は罪人の頭です、そう告白した昨日の夜ですね、私たちの関係はいつも、主よ、私の汚れてしまったこの足を洗ってください、主の前に出るときにいつも私たちはイエス様にこの罪の許し、流してくださった血潮によって今私を清めてください、この関係がなければ何の関わりもないということ、これは救われて天国に召されるその時まで一対一イエス様との関係を意味しています。そしてですね、14節、ところで主であり死である私があなた方の足を洗ったのだから、あなた方も互いに足を洗い合わなければならない。私があなた方にした通りにあなた方もするようにと模範を示したのである。イエス様に足を洗ってもらった私たちです。イースターを迎えます。復活の喜びがあります。でもその前に私たちはまず罪を洗っていただいたイエス様に出会いました。そしてその罪を洗ってくださったイエス様を主と告白し、復活の命に預かって今罪の許しを受けて光の子となって、地の塩、世の光となってこの地に出て行きなさいと言われています。その私たちにイエス様は、私がした通り、あなたたちが私を主と告白したなら私がした通りにするように、そのように言われています。14節の最後のところですね、あなた方も互いに足を洗わなければならないと書かれています。これはある先生のメッセージを聞いていて私も深い学びを受けました。これは負債という言葉が言語にあるそうです。私たちはただただイエス様に罪を許されたのではなくて、自分では死ぬ、滅ぶしかなかった罪のを肩代わりしていただいた、返すことができない負債、この罪人の頭で死ぬしかなかった私をイエス様が代わりに救ってくださった、代わりに引き受けてくださった、その私たちイエス様に負債を負っているということです。だからあなたたちは私がしたように足を洗い合ってほしい。今40日の連続祈祷会の中で十字架のイエス様が私たちに恵みを注いでくださっています。すると本当に自分たちの弱さを覚えます。でも祈っていくと、イエス様の十字架の愛によって救われた、血潮によって今罪が許されている、その恵みに預かっていきます。そしてまたその十字架の血潮が、またイエス様が無償で許してくださったこの愛が迫ってくると、私たちは愛がないことに気づきます。許すことができないことに気づきます。本当に深く探られて、私たちにはないイエス様の愛が欲しいと切なる今祈りが教会で捧げられています。でもイエス様はだから十字架について今聖霊を与えてくださっています。十字架について聖霊を与えてくださって、ここで命の回復を受けて私と共に足を洗ってほしい。でも本当にこの十字架の前で聖霊様の恵みの中で祈るときに、何にもできないなって本当に思わされます。この受けた恵みをどうやって返せばいいんですか。私たちは本当に無力であることを覚えます。でもできることがあります。あなた方も互いに足を洗い合いなさい。今日は羊回線の日です。礼拝の後に2021年度の羊の皆さんを選びます。羊は名誉職ではありません。牧師先生と同じように このリバイバルと世界宣教が与えられている教会に仕えて、兄弟姉妹に仕えて、また一緒に足を洗う者として立たされます。しもべとして選ばれます。簡単なことではありません。でもイエス様は私たちにこの任務を与え、奉仕を与え、一人一人が置かれたその場所で、私たちが与えられたこの救い、そしてイエス様が負ってくださった私たちへの罪の負債を返する時を与えてくださっています。世界宣教もリバイバルも、私たちは十字架の主への応答です。イエス様が無償で私を愛してくださって、無償で全部引き受けてくださったので、できることをさせてください。できないかもしれないけど、私たちにできるこのイエス様にいただいた命を伝えさせてください。それがリバイバルと世界宣教です。そして皆さんの教会で置かれたそれぞれの場所です。私たちはキリストの一部分体です。洗い合うのはイエス様が洗ってくださったから、私たちもお返ししたいです。ただそれだけです。罪である私たちを知らない時に洗ってくださったから、洗いたいです。ただそれだけです。皆さんそれぞれ困難があると思います。この40日の連続祈祷会が深くなればなるほど、さまざまな問題が教会に起きています。罵られ迫害されることがあると思います。でもイエス様と共に追ってください。黙ってその人は自分その人の罪を追って足を洗いましょう。それはでも私が洗われてるからです。私たちには主の勝利があります。あなた方はこの世で苦難がある、しかし勇気を出しなさい。私はすでに勝利している。イエス様がヨハネ伝で語りました。十字架上で全て勝利しています。イエス様が最後に語られた十字架上での言葉は成し遂げられたでした。イエス様は成し遂げてくださったんです。この苦難、本当に苦難で苦難で、イエス様大丈夫ですか、本当にこんな私たちのためにそんなに痛い思いをしないでください。で今日ですね、 CS の、何クラスでしたっけ、エステルクラスの子供たちがイエス様が、あ、もうちょっとで十字架についちゃう、かわいそうと言っていたそうです。本当に私たちはそんなしないでくださいって、もしなかったらないんです、救いは。だから本当にイエス様は通らねばならない道を通ってくださって、成し遂げてくださって、私たちがそれ以上の苦しみがないように、私たちにはもうすでに勝ち取られた勝利が与えられるように完了してくださいました。主の勝利があります。大丈夫です。皆さんそれぞれの場所でどんな苦難があっても、許せないことも許すことができるようになります。今の場所でその人、私たちの家族、会社、家庭は回復します。これは涙で終わるものではありません。イエス様が勝利してくださいました。そのためにはまず私たちがこの受難の時、深く深くイエス様と心を合わせて、共に今与えられているこの私たちの十字架の道とイエス様が本当に等しくされていき、歩みこの復活の命に預かっていきたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの尊い皆を褒めたたえ賛美いたします。今本当に憐れんでくださり、特別にあなたはこの玉川教会を愛して、憐れみを与えて回復を与えようとして、また主の勝利に預からせようとして励ましていてくださる恵みを感謝します。一人では祈ることができない私たちです。弱さを覚えます。でもまずイエス様、あなたが私たちのために戦ってくださいました。どうぞ私たちもあなたと共に戦うことができますように。そして私たちがあなたの苦しみを本当に共に戦い、主が表してくださった勝利に預かっていくことができますように、あなたが成し遂げてくださったこの十字架の道の勝利をしっかりと握って、私たちがこの一週間を歩むことができますように導いてください。今日の礼拝を心から感謝して、尊き主イエス・キリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。